足立明穂の週刊 IT トレンド X。 この番組では IT が世の中にどんな変化をもたらそうとしているのか、ビジネスがどのように変化していくのか、そんな話題をお伝えしています。 IT を活用して一歩先行くビジネスを目指す人なら経営のヒントがつかめるでしょう。足立明穂の週刊 IT トレンド X。 さて今週はどんな話題でしょうか。
はい、皆様こんにちは。足立明穂の週刊 IT トレンド X、 今週も始まりました。この番組はデータセンターとクラウドサービスのかごやジャパンの提供でお送りします。足立さん、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
なんかまた蒸し暑くなってきましたね。
蒸し暑いというか、もう今、ゴーゴー言ってますよ、外は。
あ、台風でね。もう言ってます。うちまだかな。足立さん、明石ですよね。
うん、明石の方やけど、まあ、ゴーゴー言ってますよ、結構。
あら、うちはまだそんなにゴーゴー言ってないですわ。台風だったら何年か前、3、4年前。
あの、関空が偉いことになったやつね。
なったやつね。うちの、ま、もう、なんか、あらゆるものは飛んでましたからね。
うん。
あれ以来やっぱちょっと、うん。
あれよりも、今回の台風は勢力強いって言ってるから。
そうでしょう。いやいや、あれ以来、なんか台風、それまで台風って舐めとったんですけどね。
舐めとった。
いや、
言うてもって思って。
そう。大昔はね、もう、雨戸閉めたり、なんか飛んできてね、ガラス割れて、危ない言うて、親から雨戸閉めろとか言われてね。
うん。
だったりしてましたけど、そんなことも、まあ、一切なく、この年まで過ごしてきて。で、でも、この間ってか、そのね、例の、台風の時は、ほんまになんか、いろんなもん、外にほんまに飛んでましたからよ。これかと思ってね。いや、だからまあ、それが来るいうことは、ちょっと怖いなとは思ってるんですが。
そうですね。もう、今日の夜、ほんと、真夜中ぐらいに、まあ、今日これ、月曜日収録してますけど、
はい、
月曜日の夜中ぐらいが一番、関西近づくかなって感じですよね、今の予報だと。
そうですね。うん。怖い、怖い。怖い怖い言って。
ほんま、もう、いや、あちこち被害も出てるしね。いろんなところ。
出てますね。
えらいことになってるんで。まあ、ほんと、これ、聞く頃にはもう通り過ぎてるかと思いますが。
そうっすね。
まあね、台風どんどんなんか勢力出がなってるし、
半端なく。暑くなってるしね、日本でね。
うん、そう、海が全然まだ冷えてないので。
はいはいはいはい、はい。
バンバンなんか台風来そうな感じなんで。じゃあ皆さん気をつけて、今日は早めに寝ましょう。いや、要は。早めに寝てどうすんねん、ようわからんけど。
ちゃんと仕事してください、足立さん。
はい。はい。
はい、じゃあ、行きましょう。今週のニュースは6件です。消費者庁は第1回ステルスマーケティングに関する検討会を開催しました。ステマの実施状況や海外事例の分析。経済学や心理学などから見たステマの影響などを検討していきます。初回はステマの現状を整理し、事業者の中にはステマに対する認識がないといった課題も浮かび上がってきました。
はい、まあ前からね、問題になっているステルスマーケティングって言われる、その、なんか消費者のふりをして、実際使ったふりをしてとか、そういうなんで、文章を書いてね。で、その中に、その商品の、ページへのリンクとかいろいろこううまいことを埋め込んでいくというような形でなってたんですけども、まあ、古代広告とかね、そういうのはいろいろ問題はあるんですけども、ただとはいえ、個人のその感想レベルの話で書くとですね、日本のその法律上は特にこう、厳密にはね、その規制するものがないみたいなところがあって、どうやら、OECD 加盟国のうち日本だけがですね、ステルスマーケティングに対する禁止みたいな、その禁止というか法的な制約みたいなのがないんですね。規制がない。まあそれもあってですね、なかなかその事業者の方もそれが違法行為だとかっていうのはあまり気づかなかったりとか、 いろいろあるということなんで、ちょっと気をつけながらやっていただきたいなと思います。まあ、そんな感じでですね、ステルスマーケティングに関しては、なかなかこうね、事業者の方も意識がないので、この辺今後いろいろ問題になってくるし、やっぱり消費者庁の方も海外の、いろんな状況に合わせようということで、来てますので、ぜひですね、そのステルスマーケティング、どうやればいいのっていう、うまく使えばいいこともあるんですけど、ただ、行き過ぎるとえらいことになるので、気をつけていきましょう。
ツイッターはオンラインでの臨時株主総会を開催し、イーロン・マスク氏と4月に合意した総額440億ドルの買収取引を承認しました。しかしマスク氏は情報公開に誤りがあるとして買収を撤回、さらにその撤回をめぐってツイッター社から訴えられています。またツイッターのセキュリティについては内部告発があるなど、まだまだ波乱が続きそうです。
はい、この話ですね、結構ややこしい話なんで、ちょっと後半にしたいと思います。
Amazon は音声アシスタント Alexa を利用する小売業者向けプログラム Customers Ask Alexa を発表しました。ユーザーが質問する内容に対して、これまではネットの検索結果から回答していましたが、業者が事前に用意した Q&A が適切と判断すれば、その内容を回答するようになるとのことです。
なかなかね、すごいことになってきたなって感じですよね。その、アレクサにこう質問して、今まではもうネットからね、検索した結果で、まあ上位に出たやつとか、だいたいウキペディアの内容とかをこう読み上げたりしてたんですけれども、これからはですね、その業者が Q&A を用意して、それを登録しておくとですね、その中で適切なものがあると判断すれば、その業者が用意した Q&A で回答すると。まあね、なかなか必ずしもその検索上位に出てるのが正しいとは限らない、内容っていうのもやっぱり多いのは多いので、まあその点ね、ある意味、その、ちゃんとした専門業者が回答してる部分がいいといえば、そちらの方が、役に立つというものもあるんですけど、ただ一方で、この辺行き過ぎるとだんだんその、広告がね、組み合わさってきたりすると、ややこしい話になるなと。特定の商品だとか、そういうものがこう、その中に、答えとしてね、流れてきたりとか、そうなってくると、それはそれでまたね、厄介な話になりそうで、今後これどのようにね、なっていくのか、ちょっと注目してみたいなと思います。
銀行間の送金システム、全国データ通信システムを運営する全国銀行資金決済ネットワークは10月をめどに、システムの参加資格をスマートフォン決済アプリなどを提供する資金移動業者に拡大すると発表しました。これにより電子マネーの業者が異なる決済アプリ同士での送金のほか、銀行口座と決済アプリのアカウントの間での送金が可能になります。
これについては後半にしたいと思います。
手書き業務の DX 支援企業エスパリアールは、手紙の作成から送付まで代行する AI サービス、手書きくんを提供すると発表しました。AI が写真で撮影した手書き文字を学習後、ロボットが筆跡や筆圧、文字の大きさを真似て手紙を代筆するそうです。
はい、なんかね、こう、よくわかるような、わかんないような、代行サービス、手紙をね、書いてくれるサービスなんですけども、今まで手書き文字、要は自分で書いた文字をですね、その、例えば、カメラで読み込んで、で、印刷のフォントみたいにするとか、そういうようなサービスとかあったんですけども、今回はですね、なんとその、ロボットのアームがですね、筆とかペンを持って、で書いてくれると。で、なので、毎回、その、 ロボットの手であるとはいえ、ロボットのアームが書くとはいえですね、ちょっとずつ筆圧が違ったりとか、まあ筆ペンとかだったらかすれ具合が違ったりとかするので、本当に手で書いてるかのように、ちょっとずつ違う文章が出来上がっていくと。同じ文章ではあるんだけど、その、見た目が変わるやつがこう出来上がってきて、いかにも手書きしてるっていう感がこう出るっていうことなんで、まあそういうサービスなんですけど、これはでもここまでやる意味が、まあ、あるっちゃあるんでしょうけども、なかなかね、こういろいろ、その、いいのかどうなのか、まあある意味こういうね、個人的にはその技術の無駄遣い大好きなので、ちょっとね、面白いっちゃ、なんかロボットがいっぱい並んで、こうロボットのアームが手紙いっぱい書いてるっていう風景を想像するとちょっと笑えそうで、なかなか面白いなと思います。
イーサリアムの大規模な仕様変更、ザ・マージが完了しました。これまでイーサリアムはブロックチェーン上の取引を承認するアルゴリズム、POW、プルーフ・オブ・ワークを採用していましたが、今後は POS、プルーフ・オブ・ステークに移行します。これにより消費電力を最大 99.95% 削減可能ということです。
まあ、ブロックチェーンですね。何かと、その、消費電力が問題になっていて、まあ、よく、環境に良くないという話で、やり玉に挙げられることが多いんですが、まあ、その中で、イーサリアム、特にそのイーサリアムは NFT を発行するときによく使われて、まあ、結構、メジャーで使われてたりするので、なので、その NFT なんか作るのはその環境に良くないみたいな話がすごくあるんですね。しかし、それがですね、今回のそのマージっていう、その、計算の方式をですね、変えて、今までの、その、たくさんの人が一斉に計算をして、そのうち、その一番最初に計算を解いた人に、報酬が与えられるっていう方式、プルーフオブワークって言われる POW っていうね、方式だったんですけれども、それから、プルーフオブステークスっていう、その、ステークっていうのは、ですね、その、仮想通貨をたくさん持ってる人が、その計算するところを担当して、その1台だけが計算するっていうようなやり方になるんで、電気の消費量がですね、激減すると。まあ、今回の場合、その最大 99.95% 削減できるっていうことなんで、まあ、どこまでね、どういうふうにうまく運用できていくか、これからの課題ではあるんですけど、ただとはいえ、今までよりも、はるかに、全体の消費電力が抑えられるっていうことで、まあ、今後、そのブロックチェーンに対する考え方とかですね、いろんな人のその環境に負荷がかかってるみたいな言い方が、ちょっとずつこう変わってくるのかなと。まあ、それによってブロックチェーンというものが、どういうふうにこう広がってくるか、今後ね、もういろんなところにブロックチェーン広まることは、間違いないとは思ってるんですけども、まあ、今回の影響でさらにこう拍車がかかるのかなと、いろんなところに広がっていくのかなと思います。
以上、今週のニュース6件を紹介させていただきました。後半に続きます。和田さん、和田さん。
はいはい。
なんか、ちょっとセキュリティね、パソコンとかウイルスとか乗っ取りとかもされないように、うん、まあ、パソコンにね、ウイルスソフトとか、まあ、入れてるんですけど、
はいはいはい。
それだけで大丈夫なんですかね。
ああ、もちろんね、その、セキュリティソフトを入れるっていうのはもう絶対必須なんですけど、
はいはいはい。
最近はね、ちょっとめんどくさいのが、はい、メールをね、乗っ取られるっていうケースも出てきてるんですよ。
ああ、でもセキュリティソフト入れて大丈夫ちゃいますね。
あ、それはね、セキュリティソフトは外からのウイルスが入ってきた時とかはチェックできるけど、
はい。
その、山崎さんになりすまして ID とかパスワードをこう調べてですね、うん、何回もこう、はい、アクセスして入ってきたりとか、そういう段がやる奴らもいるんですよ。そのツール使ってね。手でちまちまやらんと。そういうなんで、たまたまこうね、パスワードを解かれてしまって、で、山崎さんになりすましてメールを勝手に送られる。で、それになるともう、メールソフト入れてようが何してようが、山崎さんになりすましてサーバーの方に入られてるから、パソコンいくら頑張ってガードしてても、勝手にメール送られてしまうわけですよ。
飽きませんよ。
飽きませんやん。なんですけど。
切れても知らないですよね。はい。
いや、 そこはですね、最近ね、あの、かぐやさんなんかはね、うん、
はい、
あの、そこら辺の接続元の IP アドレス、要は、山崎さんの、その、例えば、繋いでる、いつも繋いでる、ネットワークから繋いでるのか、それ以外のとこから来てるかっていうのでチェックして、こう制限かけたりとかね。
ああ、なるほど、はい。
うん。あとはそのパスワード解くために、こう何回もこう、アタックして、まあ、あの、専門用語的に言うと、ブルートフォースアタックとかって言うんですけど、その何回もいろいろパスワード変えて、はい、あの、アタックしてくるんですよね。こう、ログインできるか試そうとする、うんうんうん。で、そうすると、その何回もこうミスしてると、そこの IP アドレスはこいつは偽物やなって言うんで、ブロックするとかね。そういうことができる。
るね、
うん。かぐやさんはね、そういうメールサービスなんかも始めてるんで、ぜひね、そういうのも検討するのも一つかなと思います。
なるほど。安心。なんかもうサーバーも自分のパソコンも両方ダブルで、
そうそうそう。
ちゃんと対策した方がいいですよっていうことですね。
そういうことですね。はい。
ありがとう。よくわかりました。
はい。
というわけで、かぐやさんのね、サービスに、メール、サービスに、メールプランっていうのがありますんで、気になる方はかぐやさんのホームページから、メールプランで、検索していただいて、ご詳細を見ていただければと思います。
今日は後半のニュースが2つということで。
そうですね。なんかあの、ちょっと2つとも、ちょっともうちょっと詳しく言った方がいいかなと思ったんで。
なので、ニュースが少なめやったということですね。
はい。そんな感じですね。あの、山崎さんの負担を軽くしようかなと。なんや、それみたいな。
まあ、じゃあ、ちょっとまず2つのうちの1つ目のニュースをもう一回読みますね。
はいはい。
ツイッターはオンラインの臨時株主総会を開催して、
うん、
イーロン・マスク氏と4月に合意した総額440億ドルの買収取引を承認したんですね。
はい。
はい。でも、イーロン・マスクさんは、いや、情報公開に誤りがあるとして買収を撤回したと。
うん。
その撤回をめぐってツイッターから訴えられてると。
訴えられてる。もう意味がよくわからんでしょ。
そうですね。訴えられちゃったんですね。
うん。
はい。で、だからもう、イーロン・マスクさんはツイッター買収するつもりがないと。
うん、そう。だからこれね、は
い、
あの、そもそも
一回最後まで言
うん
ですね。
うん、はい。
で、またツイッターのセキュリティについて内部告発があるのでまだまだ波乱が続きそうですという、まあ、ニュースなんですけど。
はい、はい、はい、はい。
まあ、まずはだから、買収撤回した話から。
うん。というか、最初は、だから、あの、前にすごい話題になった、あの、イーロン・マスクがツイッター買収するぞって言って、
ね、はい、
うん。それで、まあ、本当、SNS とかをいろいろやってる人たちからは、いや、イーロン・マスクが自分の SNS を持つんかみたいな感じで大騒ぎになったわけですよ。
すね、
イーロン法とかでね、あの、はいはいはい、やったら言いたい放題やってたから、
はい、
いや、もっとすごいことになるんちゃうかと、自分とこのメディア持つんやからね。
そうですね。
その、
はい、
言いたい放題がもっとすごいことになるんちゃうかって大騒ぎしてたんですけど、
はい、
で、その頃最初の時は、株主総会とかツイッター側の方が、いやいや、超待てよと、そんないきなり買収とか言うても、売らへんぞみたいな感じもあったりしたり、いろいろ揉めてたんですよね。
はい、
で、ただ、でも、まあ、なんとかこう、イーロン・マスクに買ってもらおうっていうような方向に動き始めたんですけど、うん、
はい、
で、そしたらどうも、ツイッターのいろんな情報、公開されてる情報を見ると、
はい、
特にあの、ボットその数がどれぐらいあるかとかっていうデータとかを発表してるんですけど、
うんうん
うん、その辺がどうもおかしいぞと、はい、その数が違うぞみたいな話が出てきて、
はい、
で、イーロン・マスクの方も、いやいや、お前らちゃんとした情報を出してないのに、
うん、
それはあかんやろって言って、ちょっともう買う気ないわって言い始めたんですよ。
ああ、買収しないよ、みたいなね。
うん、そうそうそう。
信じてたけど、ちゃうねやん
と。うん、ちゃうやんと。実態が違うんやったら、それはちょっとその金額と割り合わへんやろと、うん、いう話になってきたんやけど、そうすると、ツイッターの方が今度逆に、いやいや、お前、買う言うてんやから買えやっていう話になってきて。
で、それで訴訟問題になってる。
そうそう、訴訟の点。お前、買う言うたんやから買えよと、この金額で買えやっていうね、
はいはいは
い、いう話になって、で、しかも、今回、その、臨時株主総会で、
はい、
あの、イーロン・マスクさんに買ってもらいましょうっていう決定がなされた。
なのに。
もうなんかややこしい。で、そうやって、そうこうしてるうちに、
はい、
その、ボットの数とかそういうなんか統計情報がどうもおかしいぞっていうところから、内部告発まで出てきてですね。
ああ、ツイッター内部から。
うん、ツイッターの、はい、まあ、もう辞めてる人なんですけども、もともとそのセキュリティ関係がどうも危ういっていうので、はいはいはい、セキュリティの専門家の人が、雇われたんですね、ツイッター社の方で。
はいはいはい。
ザトコ、ピーター・マッジ・ザコトっていう人なんですけど、
はい、
セキュリティ担当の人が、本当採用されて、
は
あ、で、まあ、その人はもう今辞めたんですけど、で、どうも、本当にツイッターのセキュリティは甘いと、ダメダメすぎるっていう話をこうし始めて、
はい、
で、ついにアメリカの方の、公聴会かな、政府の方に呼ばれて、
はい、
で、そこでも証言してるんですよ。
ああ、なるほど。
うん、その中国の方の工作員みたいな奴らがどうもいると。
はいはいはい、はい、
うん。で、なんかスパイウェアみたいなものをインストールしてる形跡があるとか、そんなことも言い始めて、公聴会で言ったんで、はい、その、なんかどっかでぼやいたんじゃなくって。
それやばいですよね。ちゃんとした公の場で。
そう、公の場でそういうのを言ったんで、余計に今度、イーロン・マスクも、いやいや、そんな会社買うかみたいな話になってきてるっていうね。
ああ、うん、そういう問題があったんですね。
そう。だから、まあ、そこのね、その買収するしないは、まあ、別にその、ツイッターとイーロン・マスクの間の話やから、まあまあ、それはそれとして、でも、ただ、最後のね、はい、その、内部告発して、その、どうもいろんな情報が外に、持ってかれてるんちゃうかみたいな話になってくると、なかなかね、これややこしい話になってきそうで。
まあ、TikTok もね、そう言われてますもんね。
もう、あそこは言われてるも何も、だって、中国の会社ですからね。
はいはい、はい、
それは言われてるも何も関係ないよ、それはもう。うん、そこはもう、わかってるよねって。そんなの、だって、アメリカの会社でもないし、日本の会社でもないしって、中国の会社のサービス使ってるんやからっていう、そこはわかってるよねって。
うん、それは常識なんや。
それは常識ですよ、そこはもう。
はいはいはい、
だって、中国の法律のもとに動く会社なんですから。
そうですね。うん、はい。
で、中国の法律では、中国政府が、データ出せって言ったら出さないといけないことになってるから。
ああ、そっか。
うん。もう、それはもうその国の法律。まあ別にこれは、中国だけじゃなくて他の国でも、一応ね、日本なんかでもそういう法律はあるけども、とはいえ、無条件に出せっていうわけじゃなくて、やっぱりその、三権分立が一応機能してるから、
はいはいはいはい、
裁判所の OK が出ない限り出せって言っても出さないわけですよ。
うん。
うん。いくら言われても別にその裁判所からの指示じゃないと出さへんって言って断ることはできるんですけど、一般の企業はね。はい、ところが中国はもうそんなんないから、はいはい、三件じゃなくても一件しかないから。
中国共産党一個しかないからね。
そうそうそう。そこが全権力持ってるから、
はい、
そこが出せって言ったらもう嫌がおうでも出さない。うん、出さなかったらもう潰されるから。
はいはいはい、はい。うんなるほどね、
まあそこは、まあだからそういうところのね、人たちがどうもツイッターの中にも入り込んできてるんとかいう話が出てきてるので、
なるほど。
なかなかね、この辺なんかいろいろこう、ああじゃない、こうじゃない問題がいっぱい出てくるし、で、まあ、これも、なんかツイッター大変やなとか、ツイッター使うのどうしようみたいな話だけじゃなくて、これはたまたま内部の人が内部告発して、そういうふうに言ってるから、こう、表に分かった話であって、
はい、
本当、そういうなんて分からないですよね、いろんな企業。特にそのビッグテックって言われるようなでかい企業になると、本当その採用してる人数だって桁違いに多いわけやから、
はいはいはいはい。
だからそこにね、どういう人たちが関わってるかとかってわからないし、で、まあ日本の企業だってね、でかい企業の中にどこにどういう人たちがこう入ってきてるかって、そんな今まできっちり スクリーニングというか、そういうことをどこまでできてきてるかがよくわからないって、なかなかね、これから怖い話になりそうやなっていうのは、ちょっとそこら辺でね、気になってるニュースなんですね。うん、
はい。引き続き、じゃあ、足立さんの方で情報を追いかけて。
はい。まあまあ、ちょっとね、見てて怖い話あったら。
はい。
IT 業界の都市伝説として、都市伝説かどうか知らんけど。
6周年もやりますか。
はい、やろうかなと。ということで、じゃあ2つ目の方を。
あ、2つ目の
読んでもらえますか。
はい、じゃあ読んでみます。はい、銀行間の送金システムでの、うん、まあ、全国銀行データ通信システムっていうのがあるんですね。
はい。
で、まあ、それを運営する全国銀行資金決済ネットワークは10月をめどに、
うん、
システムの参加施策を変えると、
うん。
で、スマートフォン決済アプリなどを提供する資金移動業者に拡大するって発表したんですね。
はい。
これによって電子マネーなどの業者が異なる決済アプリ同士での送金のほか、
うん、
銀行口座と決済アプリのアカウントの間での送金が可能になると。
はい。
まあ、要はだからこれ、ペイペイ、から LINE Pay にお金が送れたり、
うん、
PayPay ペイペイのお金を銀行にまた預けたりできるってことですかね。うん、
そうですね。まあそういう今までってこのまずね、すごくこれ、うん、めちゃくちゃ重要な話なんですけど、
はい、
その全国銀行データ通信システムっていうのは、
うんうんうん、
いわゆる銀行で振り込みとかするじゃないですか。
はい、
他の銀行に振り込んだりとか、まあ、そういうのをやるときに、
うん、
使うシステムなんですね、
はい。
で、銀行しかそこって使えなかったんですよ。
銀行しか使えない。はい。
うん。銀行間の送金しか振り込み手続きするためのシステムなんで。
ああ、なるほど、なるほど。はい。
うん。だから、例えば、UFJ からその三井住友に送金するとか、そういう時にこのシステムが間に入ってやってるんですね。
はいはいはい。
うん、だからそこに参加してるのはもう銀行しかなかったんですよ。
なるほど。はい。
で、そこに新たに、要はなんちゃらペイだとか、なんとかマネーとか、そういうやつも使ってもいいよと、そこに入ってきてもいいよっていう形に。
仲間に入れますよっていう。
うん、変えたっていうことなんで、ね、
はい。
で、まずね、これシステム屋の方からの視点でいくと、
はい。
まあ、システム屋の視点って言っていいのかどうかわかんないですけど、今までは、その銀行しか入ってこなかったから、
うんうんうん、
銀行法にのっとって、で事業を運営してる銀行しかいないっていう前提になるんで、まあ言ったらガッチガチにちゃんとルールが決まってて、かなりこう審査とか厳しい状況の中でしっかりこうビジネスを運営してる、お客さんのお金預かって運営してる銀行だったので、うん、はい、ある意味性善説的な使い方になってるわけですよ。
ああ、
うん。で、まあ別にね、今あるとか悪いとは言わないですよ。
はい、
なんちゃらペイとか悪いっていうわけじゃないんだけど、
はい、
ただそこまで厳しくない運用ルールでも OK な資金移動業者が入ってくるわけですよ、はい、今度。
そういうことですね、
うん。うん。で、そうすると、そのガッチガチに厳しいところで作られたシステムをつないでたところに、
うん、
ちょっともうちょっと緩くても大丈夫よっていうぐらいのところのシステムも繋がってくるわけですよ。
はあ、はあはあはは
あ、何が起きるか分かんないですよね、これ。
お坊ちゃん、お嬢ちゃんの学校にヤンキーが転校してくるみたいな。
いや、そこまで言うかどうか知らんけど。
育ちの悪い人が入って。
いやいやいや、そうは言わんけど。でも、そのね、今までのその、なんていうのかな、そのね、ルールがちょっと違うところの会社とかが、その中に入ってきてシステム使い始めるってなった時に、
うん、
うん、なんかトラブった時にどこまで何が波及するか、ちょっと読めないなっていう怖さがあったりとか、するところもあるんですよ。で、
はい。
まあそういうシステム屋的に見るとちょっとね、私はその辺が、とか思いながら、とありつつの、で、もう一つね、これができ、 この今回のこのニュース見ると、ただなんか、さっき山崎さん言ったように、なんちゃらペイと、なんちゃら電子マネーがこうやり取りできるようになったりとか、
はい、
銀行の口座にこう振り込んだりとかいうのもこうできるようになったりとかして、はいはいはい、なんか便利ちゃうんで、そう思うわけじゃないですか。
パッと聞いて、あ、すごい便利になるなと思ったんです。うん、そうじゃなかったね。
いや、別に便利になるところもあるし、もう一つ、ちょっとその会社経営されてる方には、気になる話が、これと別のところで、もう一個、こっちは、多分、そっちは、厚生労働省の管轄になると思うんですけど、給与の支払いって、今はね、現金で払えっていうことになってるわけですよ、今って。
現金で払え、はい。
うん、要はだから銀行振込で払ってるじゃないですか。
払いますね。
どこの会社も、
はい。
で、あそこがね、今、法律がちょっと今変わりつつあって、
はい、
電子マネーとかでも OK になるんですよ、これから。
おお、なるほど。
で、それと、この法律とか実は合わさったことによって、で、
はい、
給料がなんちゃらペイとかで払われる可能性が出てくるんですよ、これから。
ああ、そこを合体すればね。
そうそうそう。このシステム、まずシステムが使えないと、そのね、めちゃくそめんどくさい話になるわけですよ、会社としては。そんなんやるにしても。
はいはいはいはいはい、はい。
要するに銀行口座からそこに送れるんだったら、会社の口座からその社員の、なんとかペイのところに送金できるようになるわけやから。
そうですね。
うん。それはすごい楽になるわけですね、そこやりたい。で、今やろうとしたら、うん、
はい、
その、現金直接そこに振り込まれへんから、なんかめちゃめちゃめんどくさい、一旦なんちゃらペイに会社でやってから送るとか、なんかいろんなことやらないといけない、め
ん
どくさい話になるわけじゃないですか。
うん、わかる。
そこら辺がね、こう全部一緒に、この二つの法律が合わさると、そこで、給料、の、例えば半分はなんちゃらペイで払うとか、ボーナスは、電子マネーで払うとか。
なるほどね。
そういうことに、ね、なってきて、で、これどうも、その今回の、このシステムが使えるようになるのは、まあ今から、10月にね、申請開始になって、
はい、
で、実際はシステムの調整をいろいろやっていかないといけないんで、いけないから、2024年ぐらいになりそうなんですよ。
来年。どうや、再来年ですね。
うん、再来年。まあ、言っても、もう今年ね、もう9月なんで、
確かに。
だから多分1年半とか2年以内には、もうそういうな、早いとこはね、企業さんによっては、
はい、
うちボーナスは、何やっけな、D マネーで払いますとかね。うち、ボーナスは、何やっけな、エディで払いますとか、そういうところが出てきそうな感じで、楽天なんかやりそうよね。
楽天マネーで。
そうそうそう。楽天の社員は、ボーナスは楽天マネーで払うとかっていう。ね、嬉しいんだか嬉しくないんだかよくわからんな、みたいな感じの。ただでも、それでやり出すと、今度そこが例えばね、還元とかやってたりするじゃないですか。何パーセント還元とか、
はい、
ああいうのやったりしたら、そっちの方がお得かなっていう人もやっぱ出てくるわけじゃないですか。
まあ、それはそうですよね。なんか、うん、ペイペイとかやったらなんかな、
そうそうそう。
当たりとか出たらね。
うん。
当たりになったりするじゃないですか。
うん。で、今までそのためにわざわざね、なんか銀行の口座紐付けて、そっから振り込んでチャージするみたいにやってとか、そんなめ
ん
どくさいことやってたのが、全然そんなんせずに、いきなりもできるようになるっていうのはね。うん。
ただそうなると、
うん。
もう、銀行いらんよねってなるんじゃないですか。
そうなんですよ。そこがね、今、すごい銀行屋さんの方は、
すごい反対するでしょうね。
戦々恐々としてるんですよ。
いや、圧力かけてきよるんちゃいます？
圧力かけてきよるかもしれんけども、これ法律で決まっちゃったんでね。無下に否定するわけにはいかないわけじゃないですか。
確かにね。
で、ぶっちゃけこれ銀行の人聞いてたら怒るかもしれんけど、
はい、
給料の振り込みするのに、例えばね、大手企業さんなんか、うん、何千人とか何万人とか社員いたら、それの振込手数料ってすごい金額になるわけじゃないですか。
は
い
は
い
はい、莫大な金額でしょうね、
うん。うん。で、それってやっぱり銀行にとっては大きい収入源なんですよね。
まあまあそうでしょうね。
うん。うん、 メインバンクになってて、で、社員さんに全部そこの口座作ってもらって、そこに振り込んでいくわけやから、それって結構でかい話やったけど、それが、ね、減っていくってなったら、
ほんまやね。
ちょっとね、銀行は何をやって飽きないやっていくの、今後っていうね。
まあ今までね、今まで楽して商売しててんから、もうね。潰れたらいいじゃないですかと僕は思ってる。
いやー、潰れたら潰れたで大変なとこも出てくるから難しいよ、なかなか。
まあ
ね、
うん、
あの、これね、潰れた。
うん、あんなほんまに ATM って自分ら楽するために作っとんねん、手数料取りよるからね。ほんまにね。
まあまあまあ、それはそれとして、
はいはいはい、
ただね、これね、銀行潰れたらええねんっていうのは簡単なんですけど、例えばね。
はい。はい、
あの、山崎さんのとこが、まあ、そこそこ大きな企業として、特に製造業の方とかだと、銀行から融資してもらって、いろんな工作機械とか工場の建物、ね、
はい、
あの、建てるときの、融資とかしてもらってるわけじゃないですか。
はいはいはい。
で、例えば、A 銀行から、5000万借りていますと。
はい、
で、B 銀行からも5000万借りてますと。したとするじゃないですか、
はい。
で、B 銀行がもうやばくなったからって言って、A 銀行と統合しますと。
はいはいはいはい。
なった時に、そうすると、A で5000万、B で5000万借りてたやつが統合されるから1億の借金になるんですよ。
なるほどね。はいはい、はい。
で、1億の借金になった瞬間に、いやー、山崎社長、お宅の会社の規模やったら、8000万が限界なんすよねって言われて、2000万すぐ返してもらわないと、ちょっとね、これ、融資できなくなるんすよって言われたら。
うん、まあ、いつも言うてきますよね。
ちょっとえぐい話になりますよね。そうなってきたら。いきなりちょっと2000万は先に返してもらわないと、
うんうん、
融資できませんね。いろんなことが、滞るんすけどっていう、うん、もう取り立てないといけなくなっちゃうんでっていう話になっちゃったら、えらいことになるわけじゃないですか。
いやいや、うん、今でもようある話じゃないですか。
まあまあ ね。だからそれがもっとひどくなる可能性があるんですよ。このちっちゃいとこがね、どんどんこういうなんで、今回のこんな変化で飲み込まれていったら、ね、その、わかんないですよ。何がどうなってくるか。本当だから、なかなかね、難しいんですよね。こういうものって、どこまで、いいのかどうかっていう。ただまあ、とはいえ世界的に何でもかんでもね、電子なんちゃらにこう変わっていく、まあ電子マネーとかに変わっていってるので、
はいはいはい、
まあ、この動きは止めようがないでしょうし、まあね、そういうところの中でどういうふうに先を見て経営体制を今からね、やっぱりちょっとこう考えておかないと、うん、あまりにもこう今と変わらんままでやってると、いきなりこうね、大変なことになるかもしれないんで、こういうね、変化って、本当注意しておかないといけないなと思います。
はい、あださん、今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
まあまあ、今日はね、ちょっとイレギュラーな形でしたけど。
まあ、
なんか両方ともね、なかなか興味深いニュースで。
イーロンマスクさんはなかなかいろんなことやってくれる人なんで。
そうですね。
ある意味ぶっ飛んでる人やからね。
まあまあ、なんか最近の仕事の調子はどうですか？公演
とか。仕事、はい、そうですね。いろいろあちこちからお声掛けいただいて、最近公演とかセミナーとかも、会員向けとか、その社内向けとかいうのがいろいろ多くなってきててですね、一般の人向けっていうのがすごい少ないんですよ、
今。ああ、そうなんですね。
うん。で、まあ、例えばね、その中の一つなんかでも、
はい、
関東というか東京の方にきらぼし銀行っていう銀行があるんですけど、
はい。
もともとこれは、どこやった東京都民銀行かなが元になってて、で、まあ今、きらぼし銀行になってるんですけど、
はい、
で、そこのですね、銀行が、中小企業とかの経営者向けのコンサルティングで、きらぼしコンサルティングっていうサービスがあって、
はい、
で、そこの会員さん向けに、冊子が発行されてるんですね。2ヶ月に1回こう出てくるんですけど、
はははは、
で、それの連載で、NFT の書いてくださいって言われて、まあこれ 2ページなんで、そんな長い文章ではないんですけど、
うん。うん、
で、これで今 NFT のことについて書いてるんで、まあもしね、そのきらぶし銀行の、まあ例えばお取引とかがあって、そこのね、きらぶしっていう経営者向けの冊子、うん、もし見ておられる方いたら、ちょっと読んでもらったらいいかな、ということ。経営者向けなんで、これはもう完全にそこの、そういう人向けに NFT って何ぞや、みたいな話を書いています。
いやでもね、銀行の冊子に書くってね、なかなか信頼がないと。
うん、ありがとうございます。そう言いながら今日銀行けなしてましたけどね、なんか。
僕は嫌いやからね。
手数料で儲けやがって、みたいな言ってましたけどね。
うん、そうそうそうそうそうそう。あんな、まあ、それはあんなしてたらそれはやられますわね。
いやいや。
時代の流れでね。
まあ、いろいろね、変わってきますよね。いろんなことが、本当にここ一気に変わってきてるんで。
そうです
ね。まあね、ちょっとでも皆さんのそういうね、いろんな変化の助け、
うん、
ご理解の助けになれば、このニュースをやってるっていうのもね、うちらの使命なんで、そこら辺
は。ええこと言いますね。
ね、いい感じでまとめて終わるかなと、いい気持ちになって。
ああ、今わかりました。
じゃあ、ありがとうございます。
はい。今週もありがとうございました、
ありがとうございます。
はい。はい。それでは皆様、今週も最後まで聞いていただきましてありがとうございました。来週もまたぜひ聞いてください。それでは良い一週間を。
この番組は、データセンターとクラウドサービスのかごやジャパンの提供でお送りしました。